本日もよくご参拝でございます。皆様は自分の話を聞いてほしい、自分を理解してほしいという思いはありますでしょうか。それとも自分の気持ちを誰かに理解してもらうことは無理だと思われているでしょうか。私は過去、心と体が一番しんどかった時、お問い継ぎの中で信心の親である親先生に自分の気持ちを聞いてもらうたびに、聞いてほしいという気持ちがどんどんエスカレートしていきました。自分の話を聞いてもらって理解してほしいと願うことはごく自然な感情ですが、私は病的なまでに強烈にそれを求めてしまったのです。私がどんなに苦しいか聞いてほしい、私がどんなに辛いのか聞いてほしい。ところが私は毎日何時間でも聞いてもらっているにもかかわらず、聞いてもらっているという感覚が得られませんでした。だから私はさらに激しく自分の苦しみを聞いてもらう努力を続けました。しかしどんなに詳しく自分の苦しみを説明しても、あの手この手で分かってもらおうとして訴えても、それでも聞いてもらったと思えなかったのです。全然聞いてくれないという感情は、悲しさというよりはもっと激しい怒りと表現した方がふさわしいかもしれません。聞いてくれないということへの苛立ちがなかなか収まってくれず、その苛立ちを親先生にぶつけてしまいました。先生は聞いてくれないし、全然分かってくれない。私にとって親先生は唯一の味方であり、かけがえのない存在でしたから、こうやって苛立ちをぶつけてしまうことが我ながらに苦しくて自己嫌悪になっていました。自分の思いを言葉にして相手に伝えたときに、その結果、聞いてもらえたと感じることができれば、何も問題はないのです。けれども私はそれを感じるということができなかったのです。なぜこれほどまでに聞いてくれないと感じてしまうのだろうかと、当時の自分を振り返ってみると、この聞いてくれないという心境の裏側には全く別の原因があったのです。全然聞いてくれない、その原因は私にありました。実を言うと、私は自分の気持ちを的確に言葉にできていないことに苦しんでいたのです。気持ちが言葉にできないから伝えられなかったのです。だから私はドロドロしたものを抱えたままで苦しい思いをしていました。だから私は救われたくて、それでも必死で祈り続けました。毎日お披露前にお参りさせていただき、ご祈念させていただき、巡りのおとりさばきのおかげをいただけるように祈り続けました。親先生はいつも変わらずどんな私でも受け入れてくださいました。ある日のお取り次ぎで、私は自分の気持ちが初めて言葉になった時がありました。先生、こんな私でも神様と先生は離れていかないのでしょうか。私はようやく本当に聞いてもらいたかったその気持ちが表現できて、涙がポロポロと溢れていました。親先生はにっこりと微笑まれ、このようにおっしゃってくださいました。もちろんです。神様も先生も絶対に離れていかないし、どんなかよさんでも可愛いし愛しいだけなんや。それが親子の愛情というものなんや。私はまた涙がボロボロと溢れていました。聞いてもらえたと感じることができたのです。自分の気持ちを言葉にするのは怖いし苦しいけれど、言った後は孤独感がちょっとずつちょっとずつ削り取られていきました。自分の気持ちを 言葉にしていく一回一回が私にとって巡りの取りさばきでございました。皆様は聞いてほしい、自分を理解してほしいという思いはありますでしょうか。それとも自分の気持ちを誰かに理解してもらうことは無理だと思われているでしょうか。神様はどこまでも理解しようとしてくださいます。どこまでも聞き続けてくださいます。自分の素直な気持ちを言葉にするのは時に怖くて苦しいけれど、言った後は神様が必ず楽にしてくださいます。神様が飲み込んでくださり、おかげに変えてくださるのです。お参りさせていただき、お取り次ぎをいただく日々の繰り返しの中で、どんな自分でも嫌われたりしないということ、どんな自分でも見放されたりしないということ、そんな神様の深いご愛情を感じていただければと願っております。お披露前でお待ちしております。本日もよくご参拝でございました。